はい、おはようございます。本日の出席議員数18名、これより第2回地議会定例会第2日目の会議を開きます。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第1、これより通告による行政一般質問を行います。締め切り日の6月1日正午までに提出のありました議員用紙及びその順序はお手元に配布のとおりであります。質問時間は答弁を含めて60分以内といたします。これより順次発言を願います。1番佐野誠一議員、ご登壇願います。
はい、副長1番。
おはようございます。
おはようございます。
通告に従いまして質問をさせていただきたいと思います。私の方からは大きく2つ、問題はちょっと短いですが議論は深まるかなとは思っております。1つ目に、館山市では SDGs の推進ゼロカーボンシティを目指していますが、公共施設の新設改修の際に環境に配慮した対応が必要かと思いますが、今後の方針を伺います。2つ目に、コロナ禍の中でですね、エッセンシャルワーカー等の必要性が再認識されているかと思いますが、都市部では保育士が不足しているということも聞いております。そこでお伺いいたします。保育士の確保、職場環境について現況と今後についてどのようにお考えなのかお伺いいたします。以上2点でございます。ご答弁によりまして再質問させていただきます。お願いいたします。
すいません、
今ちょっと椅子置きますんでちょっと待ってください。すいません、
ありがとうございます。ある意味緊張がほぐれて何を言ってます
失礼しました。
ではよろしくお願いいたします。
はい、はい、金丸市長。
おはようございます。
おはようございます。
佐野誠一議員の質問にお答えいたします。第1点目、公共施設の新設及び改修に関する市の方針についてですが、館山市環境基本条例には社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減し、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる社会の構築など、環境の保全に関する4つの基本理念のもと、第15条において市は環境への負荷の低減を図るため、事業者及び市民とともに資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるように努めるものとするなどが規定されています。また第4次館山市地球温暖化対策実行計画では、市有施設などから排出される温室効果ガス削減を目指し、計画最終年度までに基準年度により 10% 削減する目標を設定しています。この計画では廃棄物の焼却量の減量及びリサイクルの向上、燃料等の使用量の削減を基本方針として取り組むことが明記されており、個々の具体的な取り組みのうち、省エネルギー消費量削減における省エネ設備 再生可能エネルギーの導入には、一つ目として LED 照明への切り替えの促進、二つ目として施設への省エネルギー設備の導入、三つ目として施設の新増築改修に合わせた省エネルギー対策が位置づけられています。館山市では昨年8月末に館山市ゼロカーボンシティ宣言を表明したことからも、館山市の施設の新設及び改修時に太陽光発電設備などの設置を検討することをはじめ、各課等による各事務事業の実施や施設の管理運営などの際には、宣言の内容や館山市環境基本条例の基本理念などを考慮して進める必要があるものと考えています。第2点目は教育長から答弁いたします。以上です。
出山教育長。
はい、第2点目、保育士の確保および職場環境についてですが、人材の確保を図るため専門職である保育士の採用試験の日程を令和2年度から7月試験に早めて行っています。保育士などの専門職はこれまでの9月試験の日程では民間や他の自治体の採用試験が終わっている時期になり、受験者の確保に課題がありました。日程を早め、民間や他の自治体と同じ時期に試験を実施することで、より多くの方に受験していただくことが目的です。保育士が働く環境については、園児の年齢や人数に応じた数の保育士の配置に加え、各クラスの状況により保育士を手厚く配置しているほか、清掃や新型コロナウイルス感染症対策としての消毒作業等、保育以外の業務を行う保育補助員を配置し、保育士が保育に専念できる環境を整えています。保育士の配置に十分な余裕はありませんが、園児一人一人の個性を理解し、保育士間で保育プランを共有し、チーム保育を行い、1日11時間の安全で行き届いた保育を目指し取り組んでいます。以上です。
以上、
佐野議員。
ご答弁ありがとうございました。それでは1問目から再質問をさせていただきたいと思います。まず1つ目にですね、第4次館山市の地球温暖化対策実行計画等がですね、最終年度を迎えるということで、多分今年度が最終年度かなと思います。その目標の達成見込みや、またそのこの計画をですね、次年度以降更新をしていくのかということについてお聞きします。
葛西建設環境部長。
はい、お答えいたします。計画の現時点での目標達成の見込みについてですが、この計画では1年間の実績を次の年度、次年度に評価をする形となっております。現在は令和3年度の削減状況を取りまとめている状況でございます。したがって、今年度まとめている中でですね、新型コロナウイルス感染症の影響というものがどうなるか見えてこない状況もございます。 さらには今年度から工事の始まった清掃センターの大規模改修というものがですね、どのような形で影響してくるかという、まあ、不確定要素が、たくさん盛り込まれております。その中でですね、見込みという点では、その頃辺の不確定要素を考慮することが非常に難しいございますので、現状では不透明という形になろうかと思います。次に、計画の更新ということの、ご質問でございますが、第4次は今年度で、終了という形になります。来年度からの、第5次計画、を今年度中に策定したいというふうに考えております。以上でございます。
佐野議員、
ありがとうございます。今のお話にもありました清掃センターの改修、等ですね、やはり今、今後、今年度中、まあ、今年度以降ですね、大きな、建設、改修等が控えていると思います。そこでまたお聞きしたいんですが、今の館山市環境基本条例、また第4次館山市地球温暖化対策実行計画、最後に、昨年8月に宣言いたしました館山市ゼロカーボンシティ宣言等と踏まえましてですね、環境への負荷を軽減する検討は必要かと当然思います。でその中で、大きな施設が数点ありますので、それについてですね、検討した取り組み、または実現できたこと、または計画等に反映しているというところでですね、一つ目、新館山中学校の建設、二つ目、食町の拠点、道の駅の建設、また、有害鳥獣処理施設全般ですね、個体処理施設とセンター等があったと思いますので、その辺についてどうお考えだったか、でまた最後に今、部長からもお話ありました、清掃センターの大規模改修にあたって、今、先に申した等々を踏まえてですね、計画等に反映していることがあると思いますので、それぞれの施設ごとにお答え願えればと思います。お願いいたします。
葛西建設環境部長。
はい、それでは私の方からですね、今、施設として名前の挙がりました、新館山中学校、そして、清掃センターの大規模改修と、この2点につきましてお答えを申し上げたいと思います。まず、新館山中学校についてはまだ計画の段階でございますが、計画の中でですね、消費電力の、削減という目標の中で、校舎をですね、炉の字型にしてですね、中庭を作るということで、明かりを、取りやすくするという中で、電気の、使用量を減らしていこうという取り組みを一つしております。そして、電気設備におきましては LED 照明を採用、太陽光発電を、発電した電力を自家消費するという形の中で、エネルギー消費量の削減を、図っていきたいと思っております。さらには、機械設備の中でですね、空調機、給湯器につきまして、高効率設備を導入すること、換気扇を必要とするんですが、ここを全熱交換器を採用して、中の冷たい空気を外と、交換するときにですね、一回温まらないでですね、冷えたままで、クーラーが効くようにすると。暖かいままで、暖房が効くという形にしたいというふうに考えております。あとこれは消費電力という話ではないんですが、校内トイレにつきまして、雨水を利用してですね、行こうという計画も、今回の中に入っているということでございます。続きまして、清掃センターの大規模改修について申し上げたいと思います。清掃センターの大規模改修工事における、環境、負荷低減の取り組みにつきましては、老朽化した、設備の更新にあたりまして、ポンプやコンプレッサー、伝送設備など、省電力機器を導入すること、そして、送風用の駆動モーターやゴミクレーンやハイクレーン、焼却灰の搬出コンベアなどのモーター類のところを高効率モーターへ、置き換えるという形の中で、二酸化炭素排出量を 7.7% 削減する計画となっております。以上でございます。
和田経済観光部長。
それでは私の方からですね、引き続きまして2つ目の食のまちづくり拠点施設道の駅、そして有害鳥獣処理施設等についてご回答させていただきます。まず食のまちづくり拠点施設道の駅の整備にかかります環境への負荷の軽減についての検討でございますけれども、食のまちづくり拠点施設道の駅の整備にあたりましては、現在ですね、基本設計が固まりまして実施設計に入っておりますが、建物の構造につきましては鉄骨造や鉄筋コンクリート造に比較しまして建築時に炭素排出量が少なく、木材利用による炭素固定化固定効果のある炭素固定効果ですねのある木造とすることですとか、グリーンカーボンによる二酸化炭素の吸収機能の向上が期待できる屋根緑化とすることで、施設整備において環境負荷を減らす取り組みを行います。また電気モーターに比べまして消費電力を大幅に抑えることができますガスヒートポンプによる空調を採用することに加え、施設最上部に設置します換気機能を付加したハイサイドライトにより天井にたまる熱気を効率的に排出する自然通風による空調負荷の軽減および施設内への自然光導入によりまして照明負荷を軽減することでエネルギー消費量の削減を図ってまいります。それから運営の面におきましてはゴミの減量化ですとか再資源化に努めまして温室効果ガスの排出を抑制します。食のまちづくり拠点施設の整備および運営におきましては立山市ゼロカーボンシティ宣言などを踏まえまして事業者とともに脱炭素社会の実現に向けた取り組みを推進してまいります。続きまして、有害鳥獣処理施設について回答させていただきます。有害鳥獣処理施設の整備にかかる、環境への負荷の低減についての検討ですが、この有害鳥獣処理施設の整備は捕獲従事者の労力の軽減を最大の目的としておりますが、これに合わせまして、個体を埋却することで発生しております臭気ですとか、地下水の汚染についての防止など環境保全のためにも、この施設の整備は重要なものと考えております。また有害鳥獣の捕獲に、かかる労力の軽減を図ることによりまして、耕作放棄を、防止するとともに里山の維持に資する面や、捕獲従事者の確保にも、つなげていきたいとこのように考えております。本施設の整備にあたりまして脱炭素化に向けた直接的な効果はなかなか発揮することが難しいかもしれませんけれども、例えば一時保管用の冷凍庫を設置し、効率的な焼却により環境への、負荷を低減することや、個体を埋却しないことによる水質の保全、また、農地の維持などを通じて SDGs の推進については貢献できるものとこのように考えております。またこの有害鳥獣に絡みまして、昨年末にはですね、ジビエ加工処理施設を、整備し運営を開始しておるところでございますけれども、このジビエ加工処理施設の整備にあたりましてはですね、既存の公共施設であります、旧収集管理センターの空きスペースを有効活用し、回収する形で整備をしたことで多少なりとも、環境の負荷の低減に貢献できたのではないかとそのように考えております。私からは以上でございます。
岡田教育部長。
はい、私の方からはですね、この他に市で、維持管理運営などをしている施設ということでお答えをさせていただきたいと思います。博物館とか地区公民館とか、菜の花ホールなど社会教育施設におきましてはですね、やはり負荷低減についてですね取り組んでいるところですが、共通して取り組んでいることは各施設の改修等の際には照明の LED 化とかですね、エアコンの改修のときは省エネ性能の高いものを選ぶとか、そういったことでですね、消費電力の抑制などに取り組んでいるところです。また施設で廃棄する紙のリサイクルなど、またあと紙をですねなるべく使わないようにする取り組みなど、いろんなところでですね知恵を絞ってこの環境の負荷 つなげていきたい、提言につなげていきたいと、そういうふうに考えております。以上です。
以上、佐野議員。
ありがとうございます。教育部長に関してはその他のご意見としてもいただきまして誠にありがとうございます。でまず大きな施設の方からですね、質問というか要望というかですね、所見を少しお話しさせていただければと思いますが、立山中学校に関しては雨水をトイレの水に使うということは恥ずかしながら私も初めてお伺いしました。たくさんこう次につながる施策をですね盛り込んだ建築設計等を行っているなと思います。というのはこの小学校、失礼、中学校を建てますとおおむね40年から50年、耐用年数によってもう少し使用できるということになると思いますが、やはりそれぐらいの先の時代を見てですね、今できる最善の策を練っていただきたいというのが根底にありますし、SDGs の促進につきましても、2050年ですか、目標、ゼロカーボンにしても2030年、等々のですね、目標の年代がありますので、そのゴールの時点のですね、当たり前の状況を今、考えて建設をして、計画をしていっていただきたいというところがございます。で、食町に関してはですね、炭素等の吸収で木材を使用とか、やはり今、当然言われている中で、木材も高くなっておりますけれども、いろいろ錯誤されているのかなというふうには感じます。有害鳥、鳥獣処理施設に関してはですね、固体埋却設備も、高額な費用を投入してですね、設置をします。で、それ以上に、お金をかけないようにというイメージですね、燃やした灰ですとか、そういうのの再利用方法ですとか、また排熱の利用方法等々がですね、その時にあって、根本的には処理するのが目的、従事者の負担軽減が目的っていうのは重々承知はしております。その中でもできる限り、今後そういう社会情勢に向かってですね、目標に向かって、新たな施策とか計画をですね、入れていっていただければというふうに思います。で最後に清掃センターの改修工事、これはやはり多分市民皆さん直結して、どれも直結はしてますが、日常生活に一番かかってくるゴミの処理というところに関しまして、改修が始まっております。で当初の計画通り、2路のうち1路を止めましてですね、解消されていると思いますし、処理しきれない、焼却ゴミも今後は排出されるんであろう、排出されているんであろうと思います。そこでですね、すべての、その雨水の、トイレの雨水利用に関してもですね、市民の方々まで、そういう情報が伝わってないというのが正直なところだと思います。立山市としてですね、その SDGs、地球温暖化防止、ゼロカーボンという方針を掲げて、立山市全体でこう向かっているわけですから、やはりもう少しですね、うまいこうアピールの方法というかですね、LINE、SNS 等もございますので、いろいろこう情報発信をしていっていただければなというふうにちょっと思いましたので、一言添えます。であともう一つ、今、公民館等のお話もいただきましたが、やはり市民が使うところを利用されるところに、立山市としてそういうふうに向かっているんだよという広告ではないですけれども、そういうのもまた大きく必要かなというのは思います。でそこであとは消防団の詰め所に関してもですね、やはり数年に一度の建て替え、立山市に23施設ですかね、とあったと思いますが、その施設の建て替えが数年に一度行われると思います。その建て替えにあたりですね、今言った計画推進ですとか条例等を絡めて、何かこう、行っていること、計画されていることっていうのはございますでしょうか。
中村危機管理部長。
はい、ご答弁申し上げる前にですね、立山市消防団第6分団長として、おられる、佐野議員におかれましては、日頃より制御をお忙しい中、崇高な精神、また強い精神力、使命感を持って市民の皆様の身体、生命、そして財産を守るためということで、昼夜を問わず、献身的な消防団活動をしていただいておりますこと、この場をお借りいたしまして、まずはじめにお礼申し上げたいと思います。ありがとうございます。で、今、佐野議員からもお話しございましたとおり、現在、立山市内には消防団詰め所、全部で23段ございます。直近でですね、建設をいたしました消防団詰め所といたしましては、 昨年3月、金丸地区にございます第8分団第19部の詰め所を建て替えてございます。その際、建屋内外にあります照明設備19箇所にですね、LED 化ということで対応してございまして、電力量の低減によります省エネに努めているところでございます。で、担当部署であります危機管理部といたしましてもですね、今後も計画的に更新をしていく予定ではございますけれども、その際、施設の省エネですとか、CO2 の削減、こういったところを念頭に置きまして、施設の使用に反映してまいりたいと、そのように考えてございます。以上です。
以上、佐野議員。
ありがとうございます。ではですね、その今の施設の管理面からある程度、ちょっと数点伺いたいと思うんですけれども、各施設から排出される廃棄物ですね、ゴミですとかリサイクルも含めてですが、その減量化については、今、現状、どのようになっていますでしょうか。
手島総務部長。
はい、ゴミの排出量ということで、当社全体ということでお答えしたいと思います。平成31年度からですね、ゴミの収集を業者に委託をしております。で、それ以前との比較がちょっとできない状況でございますので、それをご了解いただきたいというのと、それから令和元年度からは、台風災害ですとか、コロナの対応、これで業務内容がだいぶ変わっておりまして、ゴミの量も大きく変動している、単純に比較できないということをご理解いただいた上で、ご説明したいと思いますが、令和元年度からの推移をご説明いたしますと、燃えるゴミの搬出量ですが、令和元年が469トン、令和2年が603トン、令和3年が576トンと、こういった形で推移をしているところでございます。以上です。
佐野議員。
ありがとうございます。数字的にはなかなか難しいのかなと、今、こういう、情勢下の中でということは承知はいたしました。で、SDGs の、影響というかですね、関連というのは、もう世界で今、SDGs を謳われている状況ですので、市役所全庁からしてもですね、関連する事業、全体的にあると思いますが、その促進の面から、各部、各課にですね、どのような働きかけ等をされているのかなと思いまして、お答えお願いします。
亀井総合政策部長。
はい。町内向けのこれまでの主な取り組みですけれども、職員勉強会の実施や市ホームページに SDGs のページを作成したことをはじめ、市役所本館の階段にですね、17のゴールの各アイコンを掲示しています。そのほか各課からプレスリリースにも各課からのプレスリリースにも積極的に SDGs のアイコンを使用してもらうことで、 SDGs を常に意識するよう啓発を行っているところです。また館山市では第2期館山市町人仕事創生総合戦略および第4次館山市総合計画後期基本計画の各種施策の推進が SDGs の目標達成につながるとし、個性と多様性を尊重し、誰一人取り残さない安全安心で持続可能なまちづくりを掲げており、基本計画の7つの基本目標と館山市が目指す持続可能なまちづくりの目標を関連付けた館山市版 SDGs の目標達成を目指しているところでございます。総合戦略や後期基本計画では各施策を掲載したページに関連する SDGs のアイコンを掲示し、それぞれの施策や事業を実施することが SDGs の目標達成に貢献することになると、そういう意識を職員にも持ってもらうようにしています。以上です。
以上、佐野議員。
ありがとうございます。町内の促進も十分、今後も進めていっていただきたいなと思います。今お話の中で後期基本計画の中の基本目標7つの中にですね、館山市版 SDGs というところの項目に市民とのパートナーシップという項目がございます。これはやはり館山市役所、館山市全庁がだけで動いててもですね、館山市全体が それに向かっていかないというのは、令和2年のアンケートの中に、SDGs という言葉、と意味を知ってますかとアンケートされたと思います。その数字がわからないという形で答えた方が 68%、今日ですね、もう約 69% いらっしゃいました。令和2年度ですから、その後、東京オリンピック・パラリンピック等もありまして、SDGs という、言葉とかロゴが露出はしたので、もう少し増えていってもおかしくはないかなとは思います。で、今言ったように、市民とのパートナーシップというところで、全庁が動くのはもちろんのこと、今度、そのように対して今市内で活動されている市民団体、市の商店、個人さん、たくさんいらっしゃると思います。そういうところとやはり連携を取ることが必要なのかなと思います。で、先ほどちょっと公民館とか市民が使うところというお話もしましたけど、そういう市民が集う場所、使う場所に、よりそういう SDGs に向かっているという建物のアピールをすることによって、その情報を欲しい人が取るのは簡単なんですよ。情報が、その情報を欲しいと思わなくても、見たら情報として入ってこれる、そういう環境、おっしゃるように階段にね、きれいにこう並んでます、あれは目立ちますし、一つのいい効果だと思います。それをもうちょっとずつこう増やしていただいてですね、市民と一緒になってですね、前に進んでいっていただきたいなと思います。で、その中で、一つこう進んでいく中でも、ちょっと先ほども申しましたけれども、そういう促進に向かって進んでいく上では、今のこの社会状況を踏まえますと、よく言われますデジタルトランスフォーメーション、DX っていうんでしょうかね、その可能性が、欠かせない、必要性は欠かせないというふうに考えておりますが、今後、そのデジタルに関して、具体的にこう取り組んでいること、また今後取り組んでいこうとしていることは何かございますでしょうか。
亀井総合政策部長。
はい、SDGs の推進、ゼロカーボンシティの実現に向けたデジタルトランスフォーメーションに関する取り組みですが、ペーパーレス等にも寄与します ICT 環境整備として、従来デスクトップ型であった職員用パソコンについて、令和元年度からタブレット型およびノート型への順次更新をしています。現時点では全体の半数を超える300台余りのパソコンについて更新したところです。ノート型パソコン導入後の状況としましては、業務用ネットワークの Wi-Fi 化も合わせて実施したこともあり、会議や予算査定の場などでペーパーレス化が進むことで、循環型社会の形成への取り組みに寄与できると考えております。また、消費電力に着目しますと、更新前のデスクトップ型554ワットに対し、更新後のノート型は45ワットと大幅に削減されており、消費電力の面で省エネルギーの推進に向けた取り組みに寄与しています。さらに、これらの業務用の環境整備と並行して、インターネット専用のノート型パソコンおよび Wi-Fi 環境を整備したことによりまして、オンライン会議の利用も大幅に増加しており、貸し出し用パソコンの利用状況では、令和2年は410回であったものが、令和3年1070回と、倍増となっている状況にあり、会議や研修会場への移動にかかるガソリン消費量などの面で、環境負荷の少ない街づくりにも寄与できているものというふうに考えております。今後の取り組みといたしましても、このノート型パソコンへの更新やインターネット用パソコンの増設を図るなど、引き続き環境整備を行っていくほか、RPA ですね、ロボティックプロセスオートメーションですか、によります一部業務の自動化など、業務量の削減を通じて SDGs の推進に取り組んでいきたいというふうに考えております。以上です。
以上、佐野議員
ありがとうございます。ハード面はぜひそういうふうに進んでいっていただいて、ソフト面というかですね、情報発信に関してはやはりより一層、市民に伝わるようですね、情報の提供を行っていただきたいというふうに思います。例えばですけど、 LINE で約今5000人余りの登録者数がいらっしゃると思います。立山市の公式 LINE ですね。その人数を増やすためにどうしたらいいかというところをもう少しこう考えていただきながらですね、情報の発信をしていただきたいというのは、例えば先ほども申し上げましたけれども、 毎日の搬出される一般家庭ごみが処理しきれないごみが市外に搬出をされているという状況下でございます。例えば、今日はどれぐらい市外に搬出されましたよ、今週はどれぐらい市外に搬出されましたよ、その費用がいくらかかったんだよというのを数字でお伝えしてみたら、ごみって減るのかなと、そういう、ちょっと浅はかなというか、甘いのかもしれませんが、そういう情報を流すことも大事なのかなと思います。先に戻りますと、トイレの雨水に関しても、やはりそういういいアイデアがたくさん使われていて、皆さん、そういう方向で進んでいる、それが我々市民末端までですね、到達してこない、ある意味、私なんかの方からも手を伸ばしてないと言われればそうかもしれませんけど、そういう人たちのところにまでそういう情報が行くというようなシステムを、例えばこのデジタルトランスフォーメーション等のですね、中の位置づけとして市民取り残さないということですから、一人一人が登録をしてもらえるような環境づくり、または、マイナンバーでも講習会やってらっしゃいますから、そういったところでもですね、アピールをして、フォロワーの増強、情報発信の末端化の人数を増えるようにですね、していただければなというふうに思います。特に質問はいただきます。ご回答はいただきません。次に参ります。具体的なちょっとその中でですね、進んでいく方向の中で、各自動車メーカーも EV 化、昨今また軽自動車も販売になり、多大な人気が出ているというふうに、ニュース等では聞いております。その中でですね、リース車も含め、公用車の EV 化、についてですね、更新も含めて、どのようにお考えなのか、お伺いしたいと思います。
手島総務部長。
はい、電気自動車の導入に関するご質問でございます。過去、平成29年から31年にですね、無償で電気自動車をリースして、お借りしていただいたことがありました。この際、1回の充電で、走行できる距離がですね、短かったことから、使い勝手がちょっと悪かったということがございます。で、電気自動車を導入にするにあたりましては、現在の車両の利用状況を考えますと、毎日充電する必要があるというふうに考えられます。で、電気自動車の台数分の充電の施設が必要となるということになりますので、受電設備の改修が必要になる、また施設の統廃合を踏まえながら充電施設の設置を検討する必要があるということがございます。で、現在ガソリン車と比較しますと電気自動車は高額なことから財政状況を見据えて購入の検討をする必要があるというところでございます。小型の1人乗りですとか、2人乗りの電気自動車の購入も考えられますけれども、災害ですとか、行事等の荷物の運搬、人員の移動等に対して、1回の移動で済むところが複数回多くしなければいけないといったようなことも必要になることから、小型の電気自動車の購入については、今後の検討課題と考えております。また、軽の箱番1台、現在ですと、軽の箱番1台で足りるところが2台以上必要になると、そういったことになるということで、市の公用車として使用するにはですね、さまざまな課題があることから、今後、詳細に検討していかなければいけないというふうに考えております。以上でございます。
佐野議員。
ありがとうございます。100ゼロではないので、やれるところから、入れるところから1台、もしくは、そうですね、少しずつこうやっていっていただければというのは、検討がやっぱり大事だと思います。入れるためにはどうしたらいいか、削減するためにはどうしたらいいか、おっしゃるようにガソリン車と EV 車、それぞれ価格、メリット、デメリットありますので、それをしっかりご精査いただいてですね、よりいい方向で行政として、その目的に向かって進んでいっていただきたいと思います。で、例えばなんですけど、若潮マラソン、館山市も大きく、来訪者を行って、来訪者に来て、参加者に来ていただいて行う大きなイベント行事の中でですね、収容者ですとか、 例えば何かこう走っているところに EV 車、関係車両ですね、がに EV 車を導入するというのは、宣伝効果としてもいいのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
岡田教育部長。
はい、立山若潮大会の、立山若潮マラソン大会のですね、関係ですけれども、第40回大会ではですね、収容者として14台、リースをしておりました。今後ですね、用途に応じて、EV 車やハイブリッド車の導入を検討してまいりたいというふうに考えております。ただし、市内の、レンタカー事業者にですね、確認しましたところ、現在のところまだ、EV 車の取り扱いはないというふうに伺っております。以上です。
以上、佐野議員。
ありがとうございます。もしそういうふうになれば、使ってて宣伝になる、なんかこう一石二鳥というかですね、うまい方法もあるかと思いますので、前向きに、いろんな方法で考えていただければと思います。次にですね、各課、各部、もろもろ等でですね、いろいろな先ほどの若潮マラソン大会のように、イベント行事を お手伝いしたりとかですね、開催したりしていると思います。で、近々で言えば、大きな、イベント行事といえば、花火大会ですとか、里見の城祭り、主催は違うにしろ、立山も講演したりですね、協力をし合っている環境かと思いますので、そういった開催にあたりですね、何かこう考えていることとはありますでしょうか。
和田経済観光部長。
はい、立山花火大会、それから、南総里見祭りについてのご質問でございますけれども、まずこのイベントにつきましてはですね、コロナ等の影響でですね、昨年度は大会事業として、実施した形になりましたけれども、今年度の、まず花火大会につきましては、令和元年以来3年ぶり、それから南総里見祭りにつきましては、平成30年以来4年ぶりに、開催することで、各実行委員会で今、準備をしているところでございます。で、両イベントにつきましてはですね、まだ新型コロナウイルスの感染症の関係で、これが完全に収束したとは言えない状況下であることからですね、コロナ対策を念頭に置きまして、大幅な運営の見直しを行った上での開催を予定しております。で、このことがですね、結果的に、ある意味 SDGs ですとか、ゼロカーボンシティの、概念にも、つながるような形での開催になるのかと考えております。具体的に申し上げますと、花火大会につきましてはですね、打ち上げ時間の短縮によります、参集人数の軽減ですとか、雑踏の発生する時間帯の短縮、またですね、これは毎年やってること、毎回やってることなんですけれども、花火大会の翌朝にはですね、ビーチクリーンアフター、立山花火大会ということで、ゴミの、収集を、ご協力いただける皆さんで行いたいと、このようなことで環境に配慮してまいりたいと、このように考えてございます。それからもう一つの、南総里見祭りにつきましては、現在、実行委員会で考えております企画ですが、従来の1日だけのイベントからですね、年間の観光キャンペーン事業ということで移行することで、参集人数の分散化をまず図るということがございます。それから、観光消費が期待できるイベントと、していくということと、それからキャンペーンの一つにはですね、デジタル、スタンプラリーが予定されておりまして、これは従来の紙を使ったものからスマートフォンを活用したものとなっております。で、さらに、利用実績のデータも取得できることからですね、観光 DX にもつながる取り組みであると、このように期待しております。で、本年度の事業の詳細につきましては、繰り返しになりますが、今、両実行委員会で、検討しておりますが、本年度も含めまして、来年度以降もですね、改善、改良を行いながら、SDGs ですとか、ゼロカーボンシティ、この概念に配慮したイベントになっていくようにですね、進めていきたいと、このように現在考えております。以上でございます。
以上、佐野議員。
ありがとうございます。やはり一つの事業を行うのに、たくさんいろいろこう考えた中で、いい方向を目指そうということで、試行錯誤、ご苦労様でございます。よりいい、イベント、もろもろ行事にですね、なるように、よろしくお願いいたします。で、今、いろいろご答弁いただいた中にですね、やはりSDGs ゼロカーボンを目指す観点からもですね、やはりお金がかかるというのが、一つの核になっているのかなと思います。そうしますと、そういう予算編成にこういった観点をですね、 反映することも、これからは当然必要ではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
手島総務部長。
はい、予算の関係でございます。国の方でもですね、グリーントランスフォーメーションへの投資を重点分野と位置づけて、2050年カーボンニュートラルに向け、社会経済社会全体の大変革に取り組むこととしております。立山市としましても、カーボンゼロシティの実現に向けて取り組む必要があるということから、令和5年度の予算編成においては、その実現に向けた取り組みを反映できるよう、必要な財源の確保と合わせて検討していきたいと考えております。以上でございます。
以上。佐野議員。
ありがとうございます。お財布、限られたお財布の中でよりいい財源を見つけながらですね、進んでいくようにお願いしたいと思います。また今最後にこの質問一つだけ、また市長もしくは副市長にお伺いしていただきたいと思いますけど、このようにですね、全庁に関することは明らかである。当然市が目指しているところ、SDGs もろもろの条例推進等ですね、の中にですね、まず館山市から波状を発信して進んでいくことが必要であろうと思います。で、それぞれの事業において意識を持ってですね、取り組む必要があると私もやっぱり思いますが、どのような見解でしょうか。
金丸市長。議員ご指摘のとおりですね、やはり各課、各職員がですね、自分ごととしてどう取り組んでいくんだということをしっかり考えていくことが大事かなとこう思ってますし、また各課とか各部でなかなかできない問題もありますので、全体としてチームワークを作っていくと、情報交換をするという中で解決策を、より有効な解決策を見つけていくということが大事だとこう思っています。
佐野議員。
ありがとうございます。ではよろしくお願いいたします。じゃあ次に、2つ目の再質問に、行かせていただきたいと思います。保育補助員、という答弁ございました。保育補助員の配置状況等を教えてください。
岡田教育部長。
はい。会計年度任用職員の保育補助員の配置状況についてですが、保育補助員は保育士の資格はございませんが、保育士の補助として子どもを見守ったり、園内の清掃や遊具の消毒をしたり、給食の配膳などさまざまな業務を行っているところです。この保育補助員は、保育園や子ども園に各、園1名から2名を配置しているところです。以上です。
以上。佐野議員。
ありがとうございます。では今度は保育士のですね、方に入りますが、保育士の配置基準、等はあるんでしょうか。その園に何人ですとかね、こういう配置基準はあれば教えてください。
岡田教育部長。
はい。保育士の配置基準ということでございますが、これはですね、国の、児童福祉施設の設備および運営に関する基準で定められてございます。保育士の数は、0歳児3人につき1人以上、1歳2歳児6人につき1人以上、3歳児20人につき1人以上、4、5歳児30人につき1人以上とするとされております。以上です。
佐野議員。
分かりました。では館山市ではその基準は当然満たしているとは思いますが、その職員のですね、例えば正規、正職員、あとは今先ほどお話がありました会計年度任用職員等の方もいらっしゃると思いますが、その辺の、比率ですとか、配置に対して不足がないというか、それはどうなんでしょうか。
はい、教育部長。
岡田教育部長。
はい。市内のですね、公立保育園の公立保育園子ども園の、令和4年4月1日現在の保育士数でお答えをさせていただきたいと思います。正規職員が50人で、53.2%、 非正規職員が44人で 46.8% となっております。以上です。
以上。佐野議員。
わかりました。まあ、半数、まあ、ちょっとあれですけど約半々近い職員で賄われているということですね。でちょっとまた話が違うんですけど、新聞報道等で実際の上乗せ額9000円という一時ちょっとこう世の中を騒がした話題があったと思うんですけれども、それが満たない人が大半だったというお話がありましたが、市内の公立は別として私立の方でそういったトラブルというかそういった現象というのは起きてないんでしょうか。
はい、教育部長。
岡田教育部長。
はい、保育士の処遇改善についてでございますけれども、今年の4月の17日付朝日新聞でそのような報道があったことは認識してございます。この報道で取り上げられているのは、国が令和3年11月19日のコロナ克服新時代開拓のための経済対策の閣議決定を踏まえて、保育士等の処遇改善策として昨年度から実施している保育士、幼稚園、教諭等、処遇改善臨時特例事業を示しているというふうに思いますが、館山市の補助金交付状況を確認しましたところ、市内の私立保育園につきましては職員1人当たり9000円以上となる、補助金交付状況になっておりました。以上です。
佐野議員。
ありがとうございます。ではトラブルになる、大きなトラブルになるようなことはなかったというふうに、解釈いたします。では今日も傍日新聞、等にですね、職員の採用募集等の人数等も出ておりましたが、直近の保育士の採用人数、今年の募集人数は今のところ見ますと1名ということですけれども、直近ではどのようになっていますでしょうか。
手島総務部長。
はい、直近の年度の保育士の採用人数ということでございます。令和3年度は6人、それから令和2年度は0、令和元年度は4人というふうになっております。以上でございます。
佐野議員。
ありがとうございます。では今年1名だったと、募集が今のところ1名というのは、不足している人が1名だから、その、退職された方が1名だから1名募集するという認識でよろしいんですか。今までの感じで見ると、大体数名程度、年内募集をされていますが、その規定枠というか、人数があって、不足分が出るから募集をするというような普通の単純の考え方でよろしいんでしょうか。
手島総務部長。
はい、保育士の採用人数でございます。想定される園児の数、これから必要となる保育士の数をまず計算をいたします。それに退職する保育士の数、それから産休や育休中の保育士の数などを、これら総合的に判断いたしまして、園の運営に支障がないようにということで採用数を決めているところでございまして、令和5年度は1名採用することとなったということでございます。なお、退職者がもし増えるといったようなことがあった場合には、不足が生じるような場合には予定する採用数以上の採用も検討するということでございます。以上でございます。
以上。佐野議員。
わかりました。ではですね、あと職員の教育実習というんでしょうか、当然受け入れをされているのかなと思いますが、もし受け入れている場合はその実績等を教えてください。
手島、失礼、岡田教育部長。
はい、実習生の受け入れについてですが、市内の公立保育園、子ども園、幼稚園では、保育実習生や幼稚園実習生の受け入れを行っております。実習生の受け入れ実績ですが、令和4年度、この5月16日現在ですが、幼稚園で6名、子ども園で3名、保育園で7名の合計16名を受け入れております。以上です。
佐野議員。
ありがとうございます。これだけ募集をしていて、館山市のこう受け皿が1名、 ちょっとなかなかこう狭きもんなのかなという認識はします。で、今の実習生の中で、実習を館山市内の、まあ、保育園等でされた方が、まあ、採用にこうつながっている、というケースというのはたくさんあるんでしょうか。
岡田教育部長。
はい、実習生で、市内でですね、まあ、市内で実習される方は市内にのお子さんが多いということもございましてですね、市内の採用につながっていると思われます。まあ、そういった、職員も何人か見ております。以上です。
以上。佐野議員。
ありがとうございます。やはり少ない人材、まあ、募集枠でもありますし、まあ、保育士の確保が大変だというこの世の中の状況でございますので、実習生を手厚くというかですね、実習生にぜひ館山市の試験を受けていただけるようにですね、環境づくりっていうんでしょうかね、根本的な、当然そこで職場を見ているわけですから、いい環境で働きたいなって思っていただけるような根本的な環境づくりをまた進めていっていただきたいなと思います。そこで一つ最後に会計年度任用職員についてちょっと私詳しく存じ上げないと教えていただきたいんですけれども、正職の方、正規職員の方は異動はあるというのは十分承知をしておりますが、この会計年度任用職員の方というのは普通にこう異動というのがあるんでしょうか。
岡田教育部長。
はい、会計年度任用職員の方のですね、異動についてはですね、基本的に異動はございませんけれども、保育士数ですとか園児数の状況などによって移動がどうしても必要になるという状況が発生することがあります。そのようなケースはですね、本人の同意をいただいた上で移動してもらうというようなケースがございました。以上です。
佐野議員。
分かりました。ありがとうございます。ではですね、ぜひ、今回は、まあ、幼稚園保育園等の保育士さんのところにターゲットを当てましたが、職員の皆さんの働きやすい場、また働きやすい環境をぜひ作っていただきたいと思います。その中で一個だけ館山病院の、内覧をさせていただきまして、その中でちょっと印象に残っているのはですね、救急患者が入られるところにシャワーが設置されておりました。このシャワーは、まあ、泥だらけになって救急搬送されてくる方もいらっしゃるということで、そこでさっと流せるというアイデアだと、これは職員の方のアイデアでしたということで事務長さんがお話しいただきました。多分机上ではきれいに入れればいいので特にそれはいらないのかなと思いますが、そういう使った、まあ、現場の声っていうのをぜひまあ、もちろんやられてるとは思います。ですが、まあ、もう今一度ですね、再確認していただいて、まあ、保育士、まあ、そういった教育環境の中で働いている方の実際の声をぜひより聞いていただいてですね、今後の計画実行に移していっていただきたいと思いまして、ご要望させていただいて質問を終わります。ありがとうございました。